寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いよいよ秋本番という形で、
そうですね、
だんだんとね、台風なんかも心配な季節になってきました、
はい、そうです。もう先週はね、はい、千葉の方でまだ今でもちょっと災害の跡が残っている状況ですけれども、本当に都心は台風に弱いなというのはつくづく今回思いましたね。
あ、そうですか、
はい、というのが、はい、ちょうど9日の日にですね、前から朝出て成田の方に行く予定だったんですけど、全く10時ぐらいには、JR が全部開封、復旧するみたいな話があったので安心して行ったんですけどね、結局動かなくって、上野の駅でずっと待ちながら、どうも京成の方が早く動きそうだということで、京成の方の駅に行ってですね、やっと夜、成田まで、電車が動くということで行くことができました。でもまあこれ本当、翌日の10日に、タイの方でメディカルフェアっていう、医療機器の展示会に私出展する予定になってましたので、その飛行機に乗るべく前日に成田空港に行きたくて、近くのホテルに泊まるようにしてたんですけど、本当、ちょっとこう冷や汗もんというか、これで成田行けなかったらどうしようかなっていうのをね、すごくこう心配してたんですけど、で、なんとか、電車で成田空港の駅着いたんですが、歩いて15分ぐらい、そこのシャトルバスだと3分でホテルまで送ってくれるんですけども、はい、なんとこの3分の距離をですね、運転手さんが言うには1時間半以上かかるというわけですね。だから成田空港周辺全く動いてなくってですね、当然外国人の海外から来られた方々も、とても、ホテルの周り、またホテルのロビーももう満杯になっている状況で、全く身動きができないと。これが例えば舞鶴関西だったらどうなのかなというふうに思ってみると、もう少し動き取れるんじゃないかなというふうにも思うんですね。いくつか都心から成田空港に行く手立てって、 JR であったり京成であったり、いろんな電車バスあるんですけど、とにかく自動車は高速道路が止まっちゃってるから、行けないと。で、先ほどのように3分の距離1時間半以上かかってしまうという状況の中で、どのようにして成田から脱出するか、また成田に行くか。で、飛行機って普通にこれ欠航しなくて、ちゃんと飛んでるっていうので、乗らなければキャンセルになってしまうわけですよね。
はい。
仕方なく皆さんそれなりの手立てお考えになったんでしょうけど、でもタクシーで行くっていうのも行けなくてですね、本当に日本の特に都心の災害に対する弱さっていうものを痛感した一コマでした。台風これからどんどんやってきますんで、そういったようなことをきちっと対応できる準備を常にしておきたいなというふうに思ってます。で、ただ駅に行く手立てっていうふうにこう考えたときに、やはり電車か車かっていうことしかないんですけど、その道ももうある程度限られているので、もっといろんなこうアプローチの仕方っていうのが、もっともっとこの都心では作っておく必要があるのかなと。で、これは人生においても同じだと思うんですけどね、自分の考え方、自分の生き方っていうものを、僕はこういうふうな生き方できた、こういうふうに価値観があるんだから、私に行くとこういうふうに生きていきたい、こういうふうに選択をするんだということで、自分流の、 自分にまあ心地よいというかな、自分らしい選択方法を持ってはいらっしゃるんだけど、あまりに数が少なくて、
はい、
多様性に欠ける、要するにちょっとした自分の困りごとが起こると、まあ、精神的にも弱くなってしまって、その対応策が見当たらないということで、まあ、だんだんと鬱になったり、場合によってはもう最悪自殺というようなことになっていく。だからその時に多様性を持ったものの考え方でアプローチしていく、生きるということに対してのアプローチの仕方を工夫することができれば、もっともっと人生が選択肢が多い分楽しくなってくる、また命を大切にできるのかなということをすごく感じるわけですね、
はい、
でそういうふうにアプローチの仕方ということを考えたときに、実は1ヶ月ぐらい前になるんですけども、
はい、
今年11月17日に東京のビッグサイトでですね、がん撲滅サミットというのが開催されるということで、第5回目なんですけども、まあ、そこに私ども の、はい、ずっとお世話になってた株主の原ジョージ氏が会長として就任をされということで、まあその事務局の方が来ていただいて、まあご案内をいただいたりして、私どもの方もちょっとそのサミットに協賛をさせていただくような形で関わるんですが、その中見さんって言われる方が代表の事務局長をまあされてるんですが、この方も非常に有名なジャーナリストで、まあ、テレビも出られたり、いろんなものを書いてらっしゃって、去年からベスト10に入るそのジャーナリストとして評価をされている、まあ、そういった傍らこのがんサミットの事務局もまあされているということなんですけどね。でそのお話を聞いててね、なるほどと思ったのは、はい、がんというものがいかに儲かるかということなんですね。でこの撲滅サミットの中で、いろいろ協賛であったり、まあ、講演はですね、もう厚生労働省をはじめ、いろんな国の機関、総務省、経産省、国土省、文科省、農水省も全部入ってますし、
はい、
まあ、いろんなその国立がん研であったりとかですね、がん研究所であったり、いろんなところが関わってきてるんですが、
はい、
なんとお薬屋さんがほとんどこう関わらないんですね。でそこをまあ中見さんおっしゃったのは、がんを殺してしまうような薬ができてしまうと、はい、もうやっぱり世界中でがんのお薬っていうのは最も儲かるわけですよね。だからその儲かる一つの市場をなくしてしまわないように、そこそこ効いて、そこそこでがん患者がなくなるという薬をどう作るかというのは最も商売上手だと。でもそれをやらないと薬屋さんは儲かんないからと、こういうことで、だからこのがん撲滅サミットなんていうのは名前がまずダメなんですね。撲滅ということはなくするわけですから。ただで5年前1回目開催された時のゲストで、高円宮が、まあ、皇室からお見えになって、まあ、力強い気持ちでがんを、まあ、死滅させる、撲滅するぐらいの迫力、気迫でやらないと本当ダメだと、がんと戦ってがんをなくそう、そこまでいかないとがんを治療するなんてことを言ってるうちはまだまだ甘いと、ね、そういうふうな言い方を、まあ、すごく力説されたということで、やはりこの撲滅というこの一つのこのキーワード、これを徹底的に突き詰めていくとお薬屋さんは来なくなっちゃったって、こういう話ですよね。だから今山中教授なんかの iPS 細胞とかね、そういういろんな遺伝子治療であったり、
はい、
新しい、自然治癒力を高めていくためのワクチンであったり、いろんなことがこう進んでいってますけども、抗がん剤治療の化学的療法っていうものはもうこれ、それはがん細胞もやっつけるでしょうけど、人間の体自身も弱めていくわけですから、まあ、そういった意味からしても治療にはなってるけども撲滅には至らないということですよね。だからそこそこ治療して化学療法で亡くなってくれるのが最も、まあ、お薬屋さんとしては儲かる。だから撲滅サミットなんかに協賛しちゃうとえらいことになるわけですね、はい、自分で自分の食いっぷちをなくす。でも人生何のために生きてるの、何のために仕事してるのということを、まあ、私いつも考えるわけですけども、まあ、まあこのラジオを通じても皆様に問いかけをさせていただける、いただいてるわけですが、やはり何のためにということをもっともっと掘り下げていくと、お金の尺度を徹底的に取り外す、ここ大事なところですけど、お金の尺度を取り外す勇気を持てないと、本当の意味の健康で幸せな平和な社会っていうのは、まあ、実現できないんじゃないかな。やはり兵器も作る人があって買う人がいるから、戦争というものがきちっと成り立っていくビジネスになっているわけで、 誰もこれ、ピス鉄砲もですね、ミサイルも誰も作る技術なければ、ただ手で殴り合いぐらいしかできないわけで、まあ、そういうふうなことを考えたときに、本当の意味で、平和ということは、武器を作らないことから始めるっていうのも、とっても大事なのかなっていうことを強く感じたりする次第ですね。まあ、ぜひとも皆さん、こういった機会にですね、その、はい、いろんな災害を通じて、いろんなアプローチ、まあ、A 地点から B 地点に移動する、または情報収集する上において、いろんな情報の取り入れ方、今もまだ続いてますけど、千葉の方では電気もまだ通ってないところも多くあるので、テレビとかメディアからの情報は電気がないと一切入ってきませんよね。
あ、そうですね。
だから、そういったような現状をどう打開していくのか、電気がなくてもきちっと情報収集ができるシステムを作っていかないと、もうこの21世紀になってまだそんなこともちゃんとできてなかったのかという反省をですね、今回の関東地区の台風を通じてですね、深く学んでいかないといけないなというふうには思ってます。でもう一度おさらいですけども、はい、やはり、アプローチの仕方、自分自身の人生をいかにこうしっかりと自分らしく生きる、楽しんで生きるということを考えたときに、この方法しかないと思わないように、こんな問題ごとが起こって僕にはとても私にはとてもこれ解決できない大きな問題だわと思ってても、傍から見ると、そんなことで悩んでるのっていうのは結構ありますよ ね。
そうですね。
だから自分の悩みは自分の中でとっても大きいんだけども、人から見ると、そんなぐらいのことでそんな悩むのと思うけれども、まあ本人それぞれには悩み価値観が違って大きな悩みに捉えられることがあります。それを違う視座、視点じゃないですよ、自分と違う価値観で自分自身を客観的に見つめて解釈できる、また新しい生き方を模索して手法を考えられる、そういったアプローチの仕方を複数持つトレーニングを、この台風を通じてその必要性を皆さん感じていただければ、これからもっともっと面白い人生になるんじゃないかなというふうに思っております。今日はこんなところで台風を通じてお話をさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、
私も結構一つの選択肢が閉ざされると途方に暮れてしまうタイプなので、
はい、
今回すごく考えさせられました、
はい、
皆さんもいろんなご感想があるかと思います。ぜひ皆さんからの、感想ですね、ご質問などもお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。